ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。ここ最近結構ね、家にいる時間が多いんですけれども、本当に家にいる時間に何をしているかで今後の俺が決まってくるというようなことはね、ちょっと問いただされているのではないかというような状況になっているのでね、本当に自分の夢に向けてね、何をしなければいけないのか、何をしなくていいのかっていうのをね、今考えてる次第でございますよ。いろいろいろとね、今年はやっていこうと思っておりますが、思いのほかことはね動かず、いろいろとありますけれども、またいろいろとやっていこうといろいろ考えておりますということでございまして、本日もまた一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のエステル記第4章。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。その時エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された命令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。 行って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように。私も、私の次女たちも、同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は、死ななければならないのでしたら、死にます。そこで、モルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。と、第4章はここまででございます。ついにね、ユダヤ人全滅が起こるのではないかというようなことが起こった時に、モルデカイはね、嫁入りしたエステルのことを思い出します。そして、あなたがそこにいるその訳は、この私たちを救ってくれるためにいるのではないですかと問うわけですね。今いる自分の立場、それはね、どうして今そこに置かれているのかということをね、今一度再確認させられるような感じのね、内容になっていました。今自分がいるその場所、その地位、その仲間たちというのは何をもってしてそこに置かれているのか、そこで何をしなければいけないのかということをね、今一度考えてみてはいいのではないでしょうか。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。